皆さん、ジャパニーズウィズのりこ、日本語ポッドキャストシーズン3ホストののりこです。今ね、散歩から帰ってきました。私ね、1月と2月本当に忙しいんですね。まあ多分オンラインで語学教師をしている人たちにはよくある話だと思うんだけど、1年の中で1月と2月忙しいシーズン、ハイシーズンだと思います。なぜなら皆さん新年になって、もう一回勉強しよう、新しく言語を勉強しようっていう人がたくさんいて、まあ、レッスンの予約が増えるからですね。まあ、私の場合は新しい生徒さんも受け付けていないんだけれども、チャレンジ有料コースをやっているので、まあ、そのためにですね、1月2月とっても忙しいんです。でも大切にしていることは散歩。どんなに忙しくても、まあ、隙間時間、短い時には30分、長い時には1時間、リバプールの街の中をね、テクテクテクテク、まあ、パワーウォークするようにしているんですね。で、今日は45分歩いてきました。で、そうですね、まあ、やっぱり街の中ね、緑のコースじゃないんだけれども、とっても気持ちが良かったです。寒いんですね。今日は朝起きた時にマイナス3度でした。でも雪はなかった。でも本当に冷えた朝で、でもね、昼頃は太陽が当たってきて、まあ、それでも5度ぐらいかな、4度ぐらいかな、まあ、とにかく空気は冷たい。でもそういう時にたくさん来て、で音楽を聴きながらとか、まあ、韓国語のポッドキャストを聞きながら45分歩いてきて、まあ、今帰ってきたんですね。すっきり、やっぱり散歩はいいですね、メンタルに。なんか今日忙しいね、あれもしないといけない、これもしないといけない、まあ実際に仕事は溜まってるんです。全然終わってない。でもそれでもいいんじゃないかと。今日一番やらなければいけないことはもう午前中のうちにやってしまったし、まあ今日できなかったことがあっても明日すればいいやみたいな気持ちになれましたね。それは散歩のおかげかな。散歩にあえて、寒いけど忙しいけど外に出かけて、頭の中が本当にすっきりして帰ってきた、まあのりこさんですね。はい。そしてね、面白いことがあったんですね。まあ本題に入る前の話が長いんだけど、ごめんね。まあインスタグラムで、まあ、リバプールに引っ越ししたよとかね、まあポストキャストでも、ポストキャスト、ポッドキャストでも言ってるんだけど、はい、このように私にだってたくさん言い間違いがあります。はい。まあ、原稿を読んでないからね、原稿作って言ってるわけじゃないからね、まあ、自然に話す努力をしてるんだけど、まあ、それを置いといて、メッセージをいただいたんですね。まあ、リバプールの、まあ、中心から多分電車で40分、45分離れた、ちょっと北の方に住んでいる方から日本語でメッセージをいただいて、でとってもその方が住んでいるエリアは、地域はいいので、来てください、でその町を案内しますよってメッセージいただいて、本当にびっくり、嬉しかったんです。まあ残念ながら今冬だし、ちょっと本当に今忙しいからその方に会いに行くことはできないんだけど、まあ、春ぐらいになってちょっと仕事の量が落ち着いたらぜひ行きますねってお返事したんですね。で、私本当に、まあ、ちょっと希望の光が見えたというか、私本当に今年ね、リバプールの中で日本語のミートアップしたいんです。で、いろいろなところで日本語と英語のなんか言語交換ミートアップはあると思うんだけど、私できたら日本語だけでやりたいんですね。はい、なので参加者は少ないと思うんだけど、私は行きます。はい、でパブとかカフェとかでやって、会話だけしたいんです、日本語ので。自己紹介したり、会話したり、もちろん英語を話してもいいんだよ、もちろんね。はい、でも、まあ、そういう場を作りたくって、で、まあ、その方は、まあ、リバプールの中心には住んでいない方だけど、でも多分声をかけたら来てくださるんじゃないかと思ったんです。はい、このポッドキャスト、このエピソードを、まあ、聞いているイングランドの方、まあそうね、リバプール周辺の方、もし私が将来リアルミートアップ、まあ多分本当にパブになると思うんだけど、パブで会おうって言ったら来てくださいますか。私ね、 何十人もいらないっていうか、何十人も来ない、本当に私のフォロワー数もね、きっと少ないし、で日本語だけで話そうって言ったら参加する人少ないと思うんだけど、まあ、3人4人来てくれたら十分かな、ね、そしてビールを飲みながら、まあ、飲めない人はお茶とかコカ・コーラとかそんなもの飲みながら、私はウイスキーかもしれない。なんか日本語でおしゃべりできたらなと思ってるんです。はい。じゃあこれね、本当に前置きで本題これから始めます。今日のトピックは私のプライベートレッスンの生徒さん、まあ、シンガポールの方なんですが、年末とお正月、九州の旅行に行って帰ってきたんですね。で、とっても楽しかったっていう話で、まあ、特に長崎が良かったっていう話なので、その生徒さんの話をしたいと思っています。それでは本題。トピック聞いてください。はい、皆さん、以前ね、人気がない都道府県の話、まあ佐賀県と茨城県だったかな、シリーズにして話しますよみたいな、群馬県だったかな、いや佐賀県と茨城だったかな、はい、それでちょっとシリーズにしようとか言ってた割には続かなくって、ごめんね、私ね、いつも続かないのよ、やっぱりダメなんだよね、そういうやり方が。なんか自由に、あ、今日はこれについて話そうってパッと決めた内容じゃないと話せないんだよね。ごめんね。だから結局シリーズはもう途中やめになっちゃったんだけど、でも今日は長崎の話です。長崎はきっと人気がある観光地、まあ、県だと思いますね。私も何度か行ったことがあって、とっても好きで、もしチャンスがあるならまた行ってもいいぐらいですね。で、私のプライベートレッスンの生徒さんが長崎に行ってきたんだけど、じゃあまず長崎の名物食べ物から行くんだね。まあいろいろあるんだけど、甘いもの話します。カステラ、もうこれね、本当にふわふわでめちゃくちゃ甘くないんだよね。なんか上品な甘さで美味しくって、もう長崎のお土産ナンバーワンじゃないかな、カステラ。私は本当に大好きなんですね。普通の味もいいし、抹茶味とかいろんなバリエーションもあるはずなんだけど、私のプライベートレッスンの生徒さんはもうカステラが大好きで、旅行中ね、長崎に滞在中ほとんど毎日カステラを買って食べてたと言ってました。はい、長崎に行ったらカステラお土産に買って帰ってください。自分でも必ず食べてください。で、まあ、私はね、何度も行ったことがあるんだけど、まあ、その生徒さんは初めてだったのかな。びっくりしたことを教えてくれました。それは稲佐山という山から見た夜景。私はね、長崎に何度か行ったことがあったのに、この稲佐山には登ったことがなかったんですね。展望台があって、長崎市内を見渡せる綺麗な場所だそうなんですけど、まあウェブサイトによると、またその私の生徒さん情報によると、この長崎の夜景、稲佐山から見た夜景は今世界新三大夜景の一つ。本当かな、誰が決めたのみたいな感じだけど、まあ誰かが決めたんでしょう。まあ新だから新ね、世界の新三大夜景で、ちなみにその三つは、一つはこの稲佐山から見る長崎市内の夜景、そしてモナコと上海の夜景なんだって。モナコと上海の夜景に並ぶぐらいの絶景の夜景が見えるのと思ってびっくりしたんですけど、私の生徒さんはね、なんと大晦日の日にこの稲佐山に登ったんだって、ね、そして、まあ、レストランが大晦日の晩も空いていて、でその展望台にあるレストランでお食事をして夜景を楽しんだ。ものすごい綺麗だったと言ってました。わあ、今度もしチャンスがあったら行ってみようかなと思うんですね。だから皆さんメモしてください。長崎の稲佐山の夜景。うん。まあ写真を撮ったりね、インスタにこう写真を載せたいわっていう人は、やっぱ夜景、絶景、スポット大切じゃない？インスタ映えしそうということですよね。うん。で、あと、まあ長崎、その生徒さんが行ったのはグラバー園。でこれもね、私行ったことがあっておすすめなんですね。じゃあグラバーさんっていう人が昔いたんです。確かね、スコットランド人だったと思うんだけど、スコットランド人の、まあ、商売をする商人で、日本では、まあ、港が、まあ、神戸とか長崎もそうなんだけど、まあ、そういう港に、ね、外国人の人がやってきて、まあ、昔ね、でそこに居住したわけです。 で、まあ、丘の上の一等地、ね、このグラバーさんの場合は本当にその丘の上から自分の家の庭から長崎市内が見渡せる綺麗なとこに、ね、一等地に大きな、まあ、古い木造の洋館を建てたんですね。あの洋館の洋は西洋の洋、ね、西洋の洋の洋館。まあ、皆さんにとっては、ね、その日本に行って、ね、昔の日本の建物見たいかもしれない。でも洋館、ね、外国風のなんかイングリッシュガーデン興味ないわっていう人いるかもしれないんだけど、まあ、これ歴史なんですよ。この長崎の、あの丘の上に大きな、 なんかグラバー園とグラバーさんが住んでいたあの大きな、まあ、お家ね、洋館が建っていて、で、まあ、その人の歴史とか、どうしてこの長崎にそういう外国からの商人がたくさん昔住んでいたのか、ね、そういう歴史が分かる場所、グラバー園、うん、おすすめですね。でもちろんね、原爆資料館もおすすめなんです。で原爆資料館は私広島でも行ったし長崎でも行ったことがあって、子どもの時にも行ったし大人になってからも行ったんですが、あの悲しい場所ですよね。で悲しい場所に行きたくないっていう人もたくさんいると思うんです。でも私はあえて行ってほしいです。本当に本当に心から、あ、もう本当に戦争はダメだってわかるから、うん。でそういう場所は世界にいくつかあるじゃないですか。まあ日本だったら原爆資料館、広島と長崎、私はポーランドでアウシュビッツにも行ったことがあります。あとオランダのアムステルダムでアンネ・フランクが、まあ、隠れて住んでいたというね場所、まあ、博物館になってるんですけど、そこにも行ったことがある、まあ、そういうところに行くとですね、本当にわー楽しいみたいな感じは絶対ない、ね、でも真剣に歴史を学んで、あ、本当に平和が大切だ、戦争はダメだって、まあ、一個人として分かる、まあ、一個人として分かったとしても、世界で、ね、2024年の今でもあの争いはある、紛争はある、戦争はあるんですが、まあ、戦争はなくならないんだけど、でもそういうことを勉強してほしいなって思うという意味で、長崎の原爆資料館にもぜひ足を運んでほしいなと思うんですね。まあ、そういうところです。なので食べ物も面白い、美味しいのがある、まあ、カスラだけじゃないんだよはい、あとあの歴史がわかる、ね、あのグラバー園のようなちょっと洋風の歴史がある建物もある、そして、まあ、原爆資料館もあるということで、長崎とってもいいところです。はい、雰囲気としては、まあ、これ、まあ、神戸に近いかな。なんかその丘があってね、山があって海があって、で丘の上にたくさん建物がこう坂があって並んでいる、ね、坂があって建物が並んでいるっていう風景は、あの神戸と長崎の共通点でとっても雰囲気がいいですね、うん、あの長崎おすすめなんです。で、まあ、シンガポールの生徒さんは久しぶりに日本に行って、たくさん日本語の会話もチャレンジしたし、いろんな人と日本語で会話もしたし、やっぱり日本はいいなって言ってくれました。あの九州、まあ、私も本当に大好きで、まあ、この生徒さんは福岡、長崎、熊本の阿蘇山、そして宮崎県まで行ったそうなんですけど、まあ、レンタカーを借りてね旅行したそうなんですね。で、まあ、最初の日本旅行は大体の人はみんな東京、大阪、京都、まあ、奈良、そのぐらいかな、ね、まあ、足を伸ばしてちょっと広島とか、ね、足を伸ばしてちょっと岐阜県とかさ、まあ、そういう長野県とか、そういうパターンなんだろうけど、まあ、2回目3回目、ね、ちょっとみんなが行かないようなところ、まあ、その外国人の観光客がね、1回目の旅行で行かないようなところって言うんだったら、もう九州は本当におすすめだと思います。はい。あの、私の両親は九州が好きですね。あの、まあ、実はね、このポッドキャスト、私の両親最近聞いてるらしいんだよね。まあ、あんまり聞いてほしくない。だから最近あんまりね、メインのポッドキャストでプライベートな話したくないんだよね。まあ、あんまりプライベートな話、しづらい、両親に、はい、まあいいんですけど、それ置いておいて、で私の両親はあの九州の温泉がすごく好きだから、よく車でね行ってるんですよ。温泉もいろいろなところにいいのがたくさんあるのが九州です。はい。でこの生徒さんはできれば今年後半もう一回また日本に行きたいなって言ってて、ああそうだよねって、あの日本が好きな人ね、 日本人じゃないよ、外国の方で日本語を勉強していて、もう日本が好きな人は本当に何度も日本に帰りますね。うん、まあそれだけなんか私が生まれ育った国をまあ大事に思ってくれて好きになってくれて嬉しいんだけど、まあ皆さん今年日本に行かれる方、まだ計画がない方は九州もちょっといいっていうことね、のりこさんがおすすめしておきます。はい、じゃあ今日は、長崎、ちょっとだけ話してみました。またねー。